マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第288回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第288回目は Windows 10テクニカルプレビュービルド10061の話をさせていただきます。今週、Windows 10テクニカルプレビューの、新しいバージョン、ビルド10061がリリースされました。今までね、10049がリリースされて、前回はそのプロジェクトスパルタン、インターネットウェブブラウザのスパルタンがですね、ついたんですが、今回はユーザーインターフェース周りですね、改善がされています。実はですね、一回も収録を仕掛けてていたんですが、実はこのインストールがですね、全然終わらなくてですね、ちょっと実況というか実物を見てお話しするのを諦めてたんですが、なんとか今インストールできましたんで、実はこれ2度撮りです。2回目です。そういったところでね、ちょっと仕切り直しをしてお話をさせていただいているところなんですが、このビルド10061、こちらね、 Windows のアップデート、Windows 10テクニカルプレビューの設定の保守と管理、ここの中でですね、更新プログラムチェックの詳細オプションというところで、プレビュービルドのインストール方法、これをですね、遅いと早いなんですが、この早いに設定していると、このビルドを入手することができます。で、大きく、細かくはですね、いろんな改善され、修正改変がされているんですが、代表的な、ね、ところで、ね、お話ししていきたいと思っています。いや、実はね、私今開きながらやってるところなんですけど、なるほどというところにして、まずですね、スタートメニューがね、また変わりました。このバックがですね、黒で透けて見える感じのスタートメニューになっていまして、横方向に幅が広がりました。やっぱりワイドモニターでやるといいねっていうことで、前はね、この縦方向横方向変更できてたんですけど、土地のビルドからね、横方向に広げるってことができなくて、その代わり縦方向にスクロールするようになったっていうのがあったんですが、今回そのスタートメニューのスタートのタイルの画面ですね、こちらがですね、横方向にビルドと伸ばせるようになりました。さらに縦方向にもスクロールできるようになったということで、より良くなりました。すごく見やすくなりました。さらにこちらのですね、このスタートメニューやった時のシャットダウンボタン、従来はスタートメニュー出してくると右上の方にシャットダウンもしくは再起動とかいうボタンが出てきてたんですが、今回はですね、左下、従来の Windows 7の時のようにですね、左下にシャットダウンのボタンができ、アイコンができまして、そちらからシャットダウンもしくは再起動、休止状態スリープにすることができています。そういったところで、Windows 7をお使いの方にはより違和感なく使えますよということになります。ちなみに、シャットダウンって書けばいいのに、日本語 ですとね、仕事率っていう日本語が書いてあります。これ一体どういう訳なんだっていうのがあるんですが、これはちょっとフィードバックをね、したいと思ってますが、多分たくさんの方もフィードバックされてると思いますので、私も、投稿したいなと思っています。そういったところがスタートメニューが変わったところで、あとはスタートメニューの、タイルの画面ですね、このグループ分けしてグループの名前が書き換えられるようになっているんですが、このグループのところにカーソル持っていくと、横にね、ハンバーガーアイコンが出てきまして、ハンバーガーっていうのは日本線だけなんですが、これをクリックすると名前を変更できるように、編集が可能となるとかですね、そんな風になる。なんかスタートメニューはどんどん洗練されていくっていう感じがしますね。やっぱ一番、皆さんに言われるみたいなところがあるし、そういったところあると思うんですが、あとこれフォントがですね、見やすくなりましたね。これなんてフォントだったかね、すみません、これ追って調べてお話したいと思いますが、すごく文字が見やすくなりました。これはいいな、もうこのまま常用したいくらいですが、それと、アプリケーションですね、メールとカレンダーが新しくなりました。届いたメールがですね、日付ごとに、区切って表示されているというのと、あと優先させて、表示させる内容っていうのも、出てきている。つまり旗を立てて、 フラグを立ててですね、表示させるとかいうのも優先させて出るんですが、そのメールの一覧とこのプレビューって出てくるんですけど、そのやっぱ文字が見やすいし、例えばそのウェブの画面 HTML のメールでね、画像付きのメールっていうのを送られてくる場合でもそれがすごく綺麗に再現できています。このレイアウトがですねすごく見やすくなってるんじゃないかなと思っています。今カレンダーで連絡ですね、明日は、マイクロソフト の執行役員の方の誕生日だということでおめでとうございますと、ここで言ってもしょうがないんですが、まあ、そんなところでメールも来ていますが、次にですねカレンダーがすごく良くなったということなんですが、なんか普通に紙で壁にかけてるカレンダーを見てるかのように、すごくすっきりとしてますし、色合いもですね淡い感じの色で出てます。カレンダーの切り替えもですね、月単位で表示するとか週単位で表示するの他に、稼働日ということで月曜から金曜だけを表示させるとか、あとは日にち単位でもの時間単位でのスケジュール表示もできるんですが、この日にち単位がですね2日とか2日、3日、4日、5日、6日と、その単位でですので切り替えることができるということで、それぞれの見やすい方向でね、この表示の仕方切り替えるってことができます。これなんか図で説明したいところですね。そういった意味で、余計なものが一切なくてですね、本当にタブレットで使うには、すごくいいと思います。デスクトップにも、ね、使うにもすごくいいかなと思っています。そしてタスクビューですね、これが変わりました。タスクビュー、仮想デスクトップとかをですね、作ることができるんですが、従来ですね私もこれ気がついてなかったんですが、仮想デスクトップを切り替える画面、それのタスクバーにそういったアイコンが1個あるんですが、そこを表示させると仮想デスクトップのサムネイルが表示されてたんですが、で横にあるこのプラスっていう新しいデスクトップというボタンを押すと新しい仮想デスクトップ画面を作ることができたんですね。でどんどん押していくと増やすことができるんです。実際私も試したのは3つか4つぐらいの仮想デスクトップまでしか試してなかったんですが、実際これどんどん足していくとですね、下に仮想デスクトップのサムネイルがたくさん表示されて画面いっぱいになってしまうとそれ以上増やせなかったんです、今までのビルドで。私の UXGA のモニターを使っても14個までデスクトップを使うとそれ以上増やせなかったんですね。もうボタンを押す場所がなくて増やせないんです。今度はですねタスクたくさんデスクトップを使うと横方向にスクロールするようになります。スクロール用のボタンができまして、スクロールして表示するようになっていくつでも仮想デスクトップを作ることができます。そんなにたくさんいるかっていうのはあるんですけども、画面表示しきれないときはねここら辺ちゃんと切り替えられるようにするっていうユーザーに対応が必要で、改善されたっていうか今までちゃんとこの部分全部作り込んでなかったのかなと思っています。あとね改善されたのはこれ実際私が試してるんじゃないんですが、日本マイクロソフトの高橋信さんが言われてたんですが、 Surface Pro 3これの日本語キーボードを使った時にうまく日本語入力ができないっていう話があったらしいんですが、このビルド10061では日本語入力ちゃんとできるようになったということになっています。そういったところでですね、いよいよこうどんどん使い物になってくるかなっていうところがあります。もちろん未完成なところ非常にあります。これやってる最中にですねインターネットエクスプローラー落ちましたんで、またこれフィードバックしたいなと思ってるんですが、そういったところでね改善の余地はまだあるんですが、なんかどんどん改善され改良されていってるなという感じがします。前回リリースのビルド10049から3週間後のリリースということでかなりハイペースですよね。だからマイクロソフトの Windows の開発の仕方がそのままねこう変わっちゃったんじゃないかなと思うくらいで、なかなかテストする方もですね試す方もね面白いなと思ってます。ないかな。実はね収録する余裕が今日全然なくてですね、明日も実は休日出勤で時間がなくて今日収録できるかなと思ってたんですが、なんとかね、インストールだけできたんでお話できるかなと思ってお話をさせていただいておりますが、パワーシェル、 パワーシェルはですね、面白いのが、コマンドレッドってコマンドがあるんですけども、これねカラーで表示するようになりましたね。おお、なるほど、なるほどって、あのお前見えないのに何言ってんだよって思われるかもしれませんが、パワーシェルのコマンドがカラー表示になってちょっと見やすくなったというか、いじってて楽しくなりました。なかなかあの Windows 10自体ですね、改善されてってるんで、ね、面白いかなと思ってます。あ、それとあのバグが一件修正されてますね。あの私ピン止めでウェブサイトをピン止めっていうことをしてると、そのそれをリンクしてもね、今までインターネットエクスプローラー立ち上がらなかったんですね。ビルド 10.49 では、ビルド 10.61 ではちゃんと立ち上がるようになりました。まあ、前はできてたのがなんか動かなくなっちゃって、今度またそれが治ってるっていう感じですね。そんなところでもうどれが治ってんだか、またどっか別に動かなくなってるところあるんじゃないかと思ったりするんですが、まあ、なかなか面白いんでね、このビル、Windows 10でね、今後も使っていこうかなと思っています。とにかく言えるのが、スタートメニューが使いやすくなったということと、仮想デスクトップが使いやすくなった。で、何よりもこれフォントがねすごく見やすくなったんで、今までよく中華フォントって言い方してね、見づらいとかいうのがあったんですけども、そういうことがなくなったんで、なんかすごい努力されてる方が、大変苦労されてる方がいたっていう話はね聞いてるんですけども、まあ、すごく見やすくなりましたんで、これはぜひね、この画面一回見られた方がいいと思います。これを見ると、あ、もう完全こっちに切り替えてもいいかなというふうに思ってるくらいです。まあ、こんな感じでね、3週間に1回で、あとこのまま夏にリリースということで、お話としては、なんかあるメーカーの幹部の方がうっかり何月頃に出ますよっていうこと言っちゃったらしいんですけども、まあ、その噂話の通りだとすると、もうかなり間近に迫ってるのかなと思ってますし、また一方ですね、 Windows 10 for Phones の方もリリースがどんどんされてって、この前バージョンアップしたと思ったらまたバージョンアップが来たよということでね、 Windows Phone をお持ちの方はいろいろバージョンアップされているようです。それ聞くとね、私も早くなんかもうフリーテルとマウスコンピューター増しきれないなっていうところなんですが、 Windows 10どんどんリリースかなり活発になってきますんでね、いろいろこう今後も試してレポートしていきたいと思っております。ただ一方ですね、なかなか私自身追いついてないっていうところがあって、本当はねこれリリースしたのも平日だったんですけど、とても平日やってる余裕がなくて、今日なんとか家のことも入れつつもですね、なんとか今日インストールできたんで、レポートをさせていただきました。今後もですね、これ Windows 10についてはレポートをどんどんさせていただきたいと思います。また今回ですね、非常に今インストールして今触ってながら話したんで、もっと深いところでお話できるかと思いますので、いろいろ分かりましたらまた改めてお話をしたいと思っております。以上、 Windows 10 テクニカルプレビュービルド10061の話をさせていただきました。はい、第288回目は Windows 10テクニカルプレビュービルド10061のお話をさせていただきました。だいたい概要としてはですね、お話できたんですが、改めてこの内容ですね、実際私が見たレポートをねしたいと思っております。そういうことで、ちょっと今回はですね、非常に薄っぺらな内容で大変申し訳ないんですが、何分ちょっとなかなか時間に余裕がないもので、ご容赦いただきたいなと思っております。ちょっとね別の話をさせていただきますと、 Apple Watch、ついに皆さんお手元に行ってるという状況みたいですね。ついに発送が始まったということで、まあ、Facebook の、ね、お友達の方とかも結構買われて使っているみたいです。Apple Watch 自体についてはですね、私以前言いましたように、私は買わないです。で、買わない理由は何かっていうと、腕時計すでに持ってます。で、この腕時計は奥さんの結納返しの腕時計なんで、外すわけにいかないんで、これを外してアップルウォッチをつけたらちょっと大変なことだと思いますんで、まあ、そういったのとあるし、やっぱり金額的にね、あれまで買えないなっていうところがあります。ただですね、それともう一つあったんだな、アップルウォッチの画面、 小さい丸い粒々がバッと出てますよね。あれね、私生理的に受け付けないんですね、あの絵柄が。よくあるじゃないですか、でこれワンボタンでもね一回話題になってましたけど、まさにあれ私があれに該当するみたいで、いやこれはちょっとってのが正直言ってありまして、ただあれ実際物見るとどうなんだろうってのがありますけどね。今までこう写真ウェブの記事の写真見れてるとね、いやこれはちょっとっていうところありまして、ちょっと現物はね何を見てみたいなとは思っています。そういったのもあるんですが、一つ言えるのはやっぱ欲しいですよね、てかぜひ試してみたいっていうのはあります。っていうのはそのこれ Facebook で杉山さんにも突っ込まれたんですけども、ね、あれだけ買わないって言ってたじゃないかっていう話してましたけど、確かに買うことないと思うんですけども、確かに18時間しか持たない、充電電池が持たないね、時計なんて使い物あるのかっていう批判的な意見もあります。ただああいうウェアラブル端末の多分今までにない高性能なものが出てると思うんですね、ものだと思うんですね、あれがね。そうなるとあれを実際使ってみることによる何か新たな体験とか、そういうのがもしあるとすればぜひ試すべきじゃないかなと思っています。インフルエンサーという言葉を使うにはすごいおこがましいかと思うんですが、やっぱり情報発信する人間としてですね、あれは買っておくべきじゃないかなというふうに私は思っています。ただ、さっきに言った事情で私これ買うことはないと思うんですが、こう腕につけていろんな操作ができる、いろんな体験ができるっていうのはね非常に興味があります。実際そのフェイスブックで買われた方ね、マイクアップオプリビューのポトフさんですね、もうね結構いろいろやられてるみたいで、電話がかかってきて出られたって話ができたなんて言ってますね。面白そうだなと思って見てるんですけども、そういったところをね体験して、あやっぱりこれダメだと、 iPhone をつい使っちゃうから iPhone の方がいいやっていう話の方も多いと思うんですが、そういったことをねちょっと体験してみるっていうことをですね、こんな素晴らしい機会があるんでぜひ買ってみるべきじゃないかなと思っていますが、腕時計は1個でいいです。そういうところでね、そういった意味でマイクロソフトバンドも試してみたいですしね、ちょっといろいろ悩むところなんですが、あとねやっぱり言われた前、iPad が初めて出た時にあれ買うかななんて私一回言った時に、これ番組でリスナーさん今でもこれ聞かれてるとかと思うんですが、木田さん iPad はね買ってみた方がいいですよと。で買ってみて使える使えないじゃなくて、そういうのを体験してみること自体が重要じゃないですかと。でもし木田さんに合わないんであれば売ってしまいなさいと、1ヶ月でアップル製品は値崩れしませんから、そんな損にはなりませんよということで、例えば5万円で買って4万円で売っても1万円で1ヶ月分そういった体験ができたということで、それはそれで意味があることかなと思ってますんで、それ考えると、その結局私 iPad 買わなかったんですけど、やっぱり iPad を買ってやっぱりいいやと思ってたら売ってしまえばよかったかなと。多分ね売らないと思いますよ、あれ結構面白いんで。初代の iPad でいただいたんでいじってますけど、やっぱ面白いですよね。今となってはっていう状況もあるんですけども、そういったところもあるんで、新しく出たものを頭をなしに出る前に触る前にダメだっていう意見を言うよりは、まずは試してみた方がいいんじゃないかなと、そのふうにねちょっと思っています。そういった意味でね、ぜひWindows 8を使われてない皆さんもですね、 Windows 8をねぜひ使ってみた方がいいんじゃないかなと思ってます。なんかね、Windows 8もうちの会社の中で話聞くと、やっぱり使ってる方、例えば個人で持ってるパソコンを買い替えたら Windows 8になっちゃったって方は使ってるんですが、それ以外の方って、例えば結構上の偉い人とか聞くと、あれはタブレット用の OS であるからデスクトップでは使い物にならないから導入できないってことをはっきり言い切ってる方がいるんですね。あれはタブレット用だって、いやいや待ってくださいと、デスクトップとしてもこういうことができるんですって話をしても、タブレット用のやつを無理やりパソコンに乗っけて使いにくくしてるっ ていう印象しかまるでないんですね。いや普通に使うんですけどねっていうところ言ってもね、なかなか分かっていただけないんで、そういったねことにならないやっぱり体験はねどんどんしていくべきじゃないかなと思っております。ということで、なんかエンディングの方が落ち着いて話してますけども、それとですね、5月の配信なんですけども、ちょっとね 2,3 回ほどお休みをさせていただくことになると思います。ちょっと海外出張がありまして、2週間ぐらいかな、それがやっぱりこうちょっと土日もかぶっちゃいますんで、2回か3回、お休みさせていただくかもしれません。具体的にどこの国に行くかっていうと、ちょっとこれ仕事の話なんで一応言わない方がいいかなと思いますので、ちょっと控えさせていただきますが、少なくともシアトルじゃないです、レドモンドじゃないです行ってみたいんですね、そっちはね。まあそういったところで、実はですね、その準備だとかいろいろでなかなか落ち着いて最近ね、いろんなやることできないっていう状況になっております。まあそういったのはあるんですが、ネタは溜め込んでですねお話できるようにしたいと思っています。まあそろそろね Windows Phone の動きがあってほしいなと思っているところです。あと Surface 3ですね、いつ出るんでしょうね日本でね。あれねちょっと欲しいなと思ってます。Surface 2で十分と思いつつも、先ほどのその体験するっていう意味でマイクロソフトが新しい Surface のスタイルっていうのを出す一つなんですよね、Surface 3って。結局 Windows RT 自体をやめてしまって Windows 10というところで、いわゆる廉価版のプロじゃない方の Surface っていうのがどういう展開するか、それをちょっと私自身それをまた体験してみたいっていうのがあって、なんとか買えないかなっていうこともねちょっと考えております。デバイスを買うのにもお金がいるなっていう感じがしておりますが、まあそこら辺ね、まあなんとかいろいろ考えてですねレポートしていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。